川上文子議員。税徴収業務は、滞納者の生活実態に寄り添って行うこと。川上議員。市の税徴収率は、県内2位で大変高い。当て質な滞納者はやむを得ないが、生活困窮者をさらに困窮に突き落とすような差し押さえがないか心配している。1、納税相談は生活実態をよく聞き、生活再建に向けた審理や対応がされているか。2、差し押さえ禁止財産を差し押さえていないか。3、滞納者の承諾により、差し押さえ禁止財産を差し押さえた件数が、平成24年度3件、平成25年度1件ある。差し押さえ禁止財産は、憲法第25条の国民の最低限度の生活を守るためのものであり、禁止財産を差し押さえても、生活が逼迫しないというのは、どのような実態か。4、分割納付。納税猶予が、平成24年度408件。平成25年度127件あるのに、延滞金減免の申請が一つもない。極力減免免除を行い、生活再建の道をつけていくことが必要と思うがどうか。市長。視力等の状況をしっかり把握し、その上で納税能力があると認められた場合には、滞納処分など厳正な対処を行い、一方で生活困窮者に対しては、納税相談を丁寧に行い、納税の猶予や滞納処分の執行停止の判断など、個々の事情に応じた取り扱いを行っている。総務部長。1、市では差し押さえすることによって、その滞納者の方が生活困窮となるような差し押さえや、差し押さえ禁止、債権等の差し押さえは当然のことながら行っていない。2、差し押さえ禁止財産とは、例えば子供手当などの手当を言われているのかと思うが、預金差し押さえの時は、前の3ヶ月の取引記録を確認し、明らかにその禁止手当のみが入金されているものか注意して差し押さえをしている。3、市で承諾を受けた例としては、滞納者の方と納税相談をした結果、差し押さえ財産の他に収入があり、生活が支障のないとのことで、本人からの申し出で承諾をされたという例がある。また、平成23年度、平成24年度に承諾の上、差し押さえた事案は、茨城租税再建管理機構に移管されている時に差し押さえた案件の引き継ぎ案件であるが、茨城租税再建管理機構に確認したところ、強制的に承諾させた案件はないという回答である。4、延滞金減免。免除申請については、市では通常滞納者と納税相談を行い、滞納処分、分割納付、納税猶予または執行停止との判断をしている。その納税相談の際に、明らかに納付資力のない方については、本税も含め、執行停止の処分を行い、延滞金減免、免除に該当すると思われる方については、延滞金減免の説明をしているが、結果として該当者がいなかった。経産以外の質問事項、成人肺炎球菌予防接種の対象者の拡大を、水道未加入者の加入条件を整理し、加入できる筋道を作ること、